リスナーの皆さん、こんにちは。偶数月第2月曜日の午後5時40分からと第4金曜日の午後1時5分からは、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は福知山公立大学 FM 学生探偵のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。さて、本日のメンバーは私、成瀬香音と
深川春樹です。
よろしくお願いいたします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々をご紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただきますが、本日は綾部市からイーカム合同会社の宮園直美さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は綾部市のイーカム合同会社代表の宮園直美さんにお越しいただきました。宮園さん、今日はよろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。それでは早速なのですが、宮園さんはもともと大阪におられたそうで、そこからどのような経緯で綾部市に移住されたのでしょうか。
そうですね、移住してきたのはもう13年4年前ぐらいになるんですけれども、はい、まあ、野草料理の料理教室に綾部に通い出したことがきっかけになります。
なるほど。それで現在は綾部市にいらっしゃるそうなんですが、現在はどのような事業を行っていらっしゃるのでしょうか。
そうですね、現在は綾部の神林地区っていう山間部に住んでいるのですけれども、まあ、そこの、お米を原料にして、さまざまなグルテンフリーのお米の商品を開発し、コクというブランドを立ち上げて製造販売を行っております。
はい、コクというブランドを立ち上げられたということで、綾部市に実際に移住されてこう起業したというふうに伺っているんですけれども、何かきっかけがあったんでしょうか。
そうですね、もともとお米っていうのは日本人にとってとても大事な食料だと感じておりまして、はい、まあ、私も移住してからお米作りをするようになったんですけれども、まあ、初めの頃は本当にね、作るのがまあ必死だったんですけれども、まあ、だんだん余裕が出てくると、まあ、周りのお米農家さんが本当にこう高齢化しているのと、やっぱりあと後継者がいないっていうことにまあだんだん気づき始めて、まあこのままでは本当に、ね、稲作文化がこう途絶えていくなっていうのを感じて、まあ、なんとか、まあ、この日本の稲作文化を、まあ、守り続けるために何かできないかっていうことで、まあ、その時いろいろ模索している時に出会ったのが米粉だったんですね、まあ、それがきっかけとなりました、
はい、この米粉という運命の出会いを果たされたということなんですけれども、この宮園さんが出会った米粉というのは、普段私たちが知っている米粉とどんなところが違ったのでしょうか。
そうですね、私がその時に出会った米粉っていうのは、今までの米粉のイメージをちょっと覆すものだったんですね。で、当初、まあ、私の米粉っていうイメージは、はい、こうすごく重くて、まあ、小麦のように、まあ、使えない、うんうんうん、一度なんか小麦の代わりに米お米をですね、まあ、自分の自宅にあった粉砕機で粉砕して、はい、まあ、お好み焼きとか作ったことあったんですけれども、もうそれがすっごく美味しくなくて
美味しくない。
そうなんですよ。でそれで、まあ、米粉はなんか使えないものだと思い込んでたんですけれども、はい、まあ、たまたま偶然出会った米粉がこうふわっとなんか仕上がる米粉に出会いまして、まあ、それが何だろうなということで研究が始まりました。
あ、なるほど。その具体的に米粉の研究とはどんなことをされたんでしょうか。
そうですね、まず分かったことは、米粉は製粉法によって特性がかなり変わるということを知りました、うんうん、でさらに、まあ、研究を進めていくうちに、まあ、米粉に適したお米の品種があるということも分かってきて、はい、それで、まあ、この綾部市でも育てれるような、まあ、米粉の専用品種というのを、まあ、厳選して、研究を し始めました。で、まあ、本当に米粉っていうのは製粉法と品種によって特性が微妙にこう異なってくるんですね。でそれが、まあ、取り扱いが難しいと思われる、まあ、一つの要因だと思うんですけれども、正しく理解すればあらゆる料理や加工品に本当に米粉は利用していただけます。
なるほど、米粉も品種によって結構奥が深いなというふうに思いました。実際に宮園さんはこう米粉インストラクターという資格もお持ちなんだということで、米粉の講座とかあるいはこう料理教室という米粉インストラクターの資格を使って何かされているんですか？
そうですね、商品を、開発加工販売するだけではなくて、日常にですね、皆さんに米粉を使っていただきたいという思いで、米粉をより深く知っていただくための、講座や料理教室を開催しています。米粉を知らないから失敗しますし、難しく感じてしまいますけれども、米粉は一度ちゃんと理解すれば失敗なく日常にも取り入れていただけます。
確かに米粉って最近道の駅なんかでもよく米粉パンっていう形で販売されているのを見たことがありますよね。
そうですね、米粉パンって言われるものは、20年ほどぐらい前でしょうか、道の駅などで販売され始めてきてはいるんですけれども、今までの実は米粉パンっていうのは小麦グルテンを 20% 添加したものが米粉パンとして売られていたんですね。でもそのやっぱり小麦グルテンが添加されることによって、小麦アレルギーの方がやはり食べれないという問題がありました。ですが私が今開発している、グルテンフリーの米粉パンというのは米粉 100% で作っておりますので、そういったアレルギーのある方にも安心してお召し上がりいただけます。それに、一次発酵だけど本当簡単に作れる米粉パンですので、本当にご自宅でも簡単に作っていただけるレシピをですね、米粉教室の中で教えたりなんかもしております。
はい、ありがとうございます。米粉にはグルテンフリー、いわゆるグルテンがないということで体にも優しいということでしょうか？
そうですね、お米自体本当に消化吸収が優しくて腸内環境にも負担をかけないんですね。で、腸内環境を整えることが、今健康維持につながるっていうことを最近よく取り上げられていますけれども、本当にお米は、健康維持にもお役立ていただけますし、あと皆さんに消費していただくことで日本の稲作を支えていくことにもつながっていきます。
はい、ありがとうございます。いや、そもそもその稲作が今衰退してきていると思うんですけども、その要因って何なんでしょうか？
そうですね、やはり一番大きいのは海外からの安価の小麦がどんどん輸入されてきていることにあると思います。パンや麺類、お菓子類なんかもそうなんですけれども、ほとんどが小麦で作られています。ですが、小麦っていうのはもうほとんど、もう 87% ぐらいが海外からの輸入に頼っており、そうですね、それに対してお米はほぼ 100% 国内で賄えますから、できたら、私はそういった米粉パン、パンや、麺類や、お菓子なんかを、お米で作れたらいいなっていうことで、そういった思いが私の会社のオリジナルブランドコクの誕生につながっていきます。
はい、ありがとうございます。僕はもうお米大好きなのでこの、事業面白いなと思うんですけども、この事業っていうのが評価されて、京都府女性起業家賞特別賞を受賞されたということなんですけども。
そうですね、この事業をスタートする本当初期の頃にこの京都府女性起業家賞というのにエントリーさせていただいて、受賞させていただくことになりました。で、本当に、その間にですね、いろんな事業の計画を立てたりとかすることができましたので、本当にすごくいい経験になりました。あとは、他の、女性起業家の方と、横のつながりが持てたりとか、本当にいい経験をさせていただくことができました。
はい、ありがとうございます。宮園さんと米粉の魅力が伝わったのではないかなというふうに思います。では最後に何か伝えていきたいことはありますか？
そうですね、本当に日本の田園風景って、四季折々美しくて、で、田んぼにはさまざまな生物が息づいています。で、その、お米、田んぼを見ていると、生命の循環が本当に見事で、今でいうサスティナビリティですね、持続可能性っていうものが、その田んぼの中で繰り広げられているっていう感じが私はするんですね。で、あとは、田んぼの、機能として、今でいうその集中豪雨なんかの時もですね、雨水を溜め込んだりなんかして、下流域の洪水被害を阻止しているという機能なんかもあるんですね。本当にお米を、守っていくということは、食料の自給はもちろん、持続可能な社会を、その形作っていく形があると私は感じております。ですので、私たち消費者が日々何を選ぶかで未来が変わっていくと思っております。日本のお米を日々の暮らしにしっかりと消費していただくこと、これが日本の稲作文化を守り継承していくことにつながります。ぜひ米粉のことをたくさんの方に知っていただきたいですね。
はい、ありがとうございます。本日は綾部市のイーカム合同会社代表の宮園直美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいという方は、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。電話番号は 075-692-3495、 075-692-3495 です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は FM イカルホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聞けますので、ぜひチェックしてください。次回は10月10日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。